今日の御言葉は申命記7章17節から26節までです。申命記7章17節から26節、はじめに24節までをお読みします。あなたが心の内でこれらの異邦の民は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができようということがあれば、彼らを恐れてはならない。あなたの神主がパロにまた全エジプトになされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見たあの大きな試みと印と不思議と力強い御手と述べられた腕、これをもってあなたの神主はあなたを連れ出された。あなたの恐れているすべての国々の民に対してもあなたの神主が同じようにされる。あなたの神主はまたクマバチを彼らのうちに送り、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から滅ぼされる。彼らの前でおののいてはならない。あなたの神主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるから。あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野の獣がましてあなたを襲うことがないためである。あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らを根絶やしにされる。また彼らの王たちをあなたの手に渡される。あなたは彼らの名を天の下から消し去ろう。誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはなく、ついにあなたは彼らを根絶やしにする。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは再三恐れるなどおののくなど、あなたが確かに生きておられ、あなたは力強い御手を伸ばし、神を愛する民に救いをもたらし、勝利をもたらしてくださる主です。主よ、あなたがこれほどまでに何度も恐れるなと、またあなたが成してくださった御業を思い返すようにといつでもおっしゃってます。主よ、私たちはあなたの御業を見ておりました。あなたの計らってくださった良きことを私たちは覚えております。主よ、どうかそれらをいつも私たちの前に置き、私たちが決して恐れたり不安があったりおののいたりすることがありませんように、いつでもあなたを信じる信仰を持ち続ける私たちでありますように。主よ、今日そのことを明らかにしてください。語るこのしもべの唇を清め、あなたの身旨を正しく余すところなく語り尽くすことができますように、今日整えてください。聞く一人一人の耳を清めて、あなたの御言葉を直接私たちの心の内に入ってくるまでにありありとイメージでき、理解し、自分のものとすることができますように、どうか助けてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。恐れてはならない、おののいてはならない、この言葉は この申命記にもよく出てきますし、また吉明にも、本当によく出てくる言葉です。主は再三私たちに恐れるなと言われます。私たちは目の前の現象を見たり、敵の多さとか、ね、やるべきことの多さ、また、その未知の領域に入っていこうとするとき、今まで経験したことのない経験をこれから積んでいかなくてはならないとき、恐れたり不安があったりしますけれども、しかし主はですね、恐れるなとおっしゃいます。主が共におられるからです。そして主はですね、イスラエルのためにこう言われます。これら異邦の民は、17節ですね、あなたが心の内でこれらの異邦の民は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができようということがあれば、彼らを恐れてはならないと。モーセはですね、この民の不安を先取りして言います。なぜならモーセ自身40年前、もうその民の、ね、その弱音を吐いているのをもう散々耳にして、もう人々がどんなところに恐れをなすか、よくモーセは知って経験してるんですね。だからモーセは先んじて言います、ね、これらの者たちは私たちより多い、どうやって、どうして彼らを追い払うことができるだろう、それは不可能だと。で実際ですね、40年前のイスラエルの民はそう弱音を吐いて、それで結局荒野での40年の放浪をすることになってしまいました。モーセは再び先んじて言います。あなたがこれこれのことで、ね、恐れるならば、そういうことを言うのであれば、主がパロに対し、また全エジプトに対してなされたことを思い出しなさい。40年前、主はエジプトに10の災いを下しました。もう徹底的にエジプトのそのパロはイスラエルを晒せまいと心に固く決心しているの。それでそれに対して主はですね、そのパロの心の固くなさをはるかに上回る災いでもってエジプトを徹底的に打ちのめし、そして最後の災い、長男が全て死ぬという災い下された時にエジプトから脱出することをされました。そればかりでなく、エジプトの軍隊が追ってきた時は、主は水の中をイスラエルを通らせ、そしてエジプトの軍隊は水に、ね、流れさせ、溺れさせ、そのようにしてイスラエルを大きな御手でもって救い出されました。19節の方に、あなたが自分の目で見たあの大きな試みと、印と不思議と、力強い御手と述べられた腕、これをもってあなたの神主はあなたを連れ出されたと書いてあります。実際主の御腕が、ね、目に見える形で現れて、なんかこんな丸太よりもはるかに太い腕がイスラエルを連れ出された、そういうことではなくですね、もう本当に主はその身腕を持ってイスラエルを連れ出されたとしか言いようがない、そのような印をイスラエルの人たちは実際に見て経験しました。皆さんの中にもそういう経験した方いるんじゃないでしょうか、ね、主の身腕は見えなかったけれども、でも本当にトントン拍子に不思議な方法で、本当に神がかり的な、まあ、あの神様を知らない人が見ればですね、神がかり的になんか運が良いこと続きのようかのように、皆さんが悪いところから救い出される、そういう経験をした方がいるんじゃないでしょうか。私はそういう経験があります。実際に主はですね、確かに身腕を持って私たちを救い出されて、とんとん拍子に、ね、新しい生活、より良い幸いな祝福の生活ができるようにお膳立てを主がしてくださっている、そういうふうに、本当に主が導かれる時があります。私たちが主により頼み、主を信頼して、主を主とし、 そして御言葉を信じて歩むのであれば、主は本当にですね、このようなことを不思議な導きでもって助けをなされ、そして私たちを本当に主の御言葉にさらに従順し服従できるように、さらに主を愛するようにですね、主は導かれます。だからイスラエルの民はこのこれから入っていこうとしている土地、そこの敵がいかに大きく見えようとも、いかに城壁のまちまちであろうとも、それを恐れてはならない、そういうふうにモーセはここで民を力づけております。でしかもそればかりではないんですね、20節見ますと、あなたの神主はまたクマバチを彼らのうちに送り、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から滅ぼされる、ね、イスラエルの人たちの手を通して主はですね、イスラエル人に実際に戦わせて、でそれで勝利させるんですけども、でも敵の中には、ね、隠れて生き残っている者たちもいるんですが、しかしそれはですね、主ご自身が、ね、クマバチ、まあキングジェームズ見ますとホーネット、ね、蜂ですね、見聞見ますと、まあ、スズメバチとか、そういう人を殺すほどの力のある蜂、まあ、そうした蜂をですね、その送り込んで、隠れている者たちを徹底的に滅ぼし尽くす。ですからイスラエルの人たちがの手で滅ぼし尽くせなかった敵も、主ご自身が蜂を送って滅ぼし尽くされます。本当に神様と人間との共同作業なんですね。この戦い、信仰の戦いもそうです。私たちがなすべき分があるんです。そして私たちがなすことができなかったところは、主ご自身がフォローしてくださるんですね。主がこのようにしてくださるから、だから恐れてはならないと言われます、ね、私たちは思います。主はクマバチを送って敵を滅ぼされるんだったら、ね、初めから全部主ご自身が全部やってくれて、ね、人間は何の手も下さない、その方が、ね、確実だし楽だし、その方が主はいいんじゃないですか、思うかもしれないんですけども、しかしちゃんと理由があるんですね。主は私たちに御業に参加させます。私たちが実際に主の御業に参加するかどうかという意思を持って参加するのであれば、主は実際に働いてくださいます。そしてまた主が一気に滅ぼし尽くさないもう一つの理由が22節にあります。あなたの神主はこれらの国々を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことができない。野の獣がましてあなたを襲うことがないためである、ね、一気に滅ぼし尽くそうとすると悪い獣が、それ、ね、敵の死体を、ね、漁って増えてしまう。だから、主は一気にですね、滅ぼすことはしないとあらかじめ言っておられます。徐々に、ね、あなたの前から敵を追い払われる。私たちの前にもですね、このようなことを主はなされることがあります、ね、皆さんの前に立ちはだかる敵、皆さんの前に、ね、主のことを軽んじる敵、皆さんを信仰から遠ざけようとするようなそういう誘惑者、それらをですね、一気に全部、追い払うということをされず、むしろ徐々に主は、そのようなことをされることがあります。それもちゃんと理由があるんですね。この22節のところで一気に追い払われない理由は、野の獣が増し加わらないためでした。私たちも、ね、一気に環境が変わってしまうと私たちの側がついていけないということもありますし、また、ね、悪い獣がはびこる、主の敵がですね、一方が滅んだらその別の主の敵がですね、それを食い物にして、でさらにはびこったり、さらに、別の敵が栄えたり、そういうことがないようにですね、主はなされます。本当に主はですね、何もかもいい塩梅にしてくださるんですね。私たちが取り逃がした敵はクマバチに追わせてくださいますし、また 悪い生き物とか、ね、その獣の類の人が一気に栄えたり増えたりすることのないように、徐々に、敵を滅ぼしていってくださる。本当に主がですね、全てのことにおいてちゃんと計らってくださるんですね。私たちが本当に最善の道を歩むように、私たちは一気に何か敵が滅んだり一気に富が増し加わったりということを望むんですけども、しかし主はですね、私たちにいい塩梅に導いてくださる主です。ですから私たちは本当に主に信頼して歩んでいけばいいわけです。またこの約束の地カナンに入った時ですね、イスラエルの人たちがまた気をつけるべき、なすべきことがあります。25節から26節のところです。あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。自分のものとしてはならない。あなたが罠にかけられないために、それはあなたの神主の忌み嫌われるものである。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように聖絶のものとなってはならない。それをあくまで忌むべきものとし、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のものだからである。アーメン。イスラエルの人たちがなすべきこと、それはこれから入ろうとしているカナンの地において、もし偶像とか彫像とか見つけた場合、あるいはそれら偶像にですね、かぶせた銀や金を、見つけた場合、それらを欲しがってはならない。それらは主の忌み嫌われるべきものです。そういうイメージとかですね、偶像アイドルあるいはイメージと訳されるんですけども、それらをイスラエルの人たちが見た時、それをですね欲しがるようなことをやってはならないんです。今の時代はですね、皆さんは偶像とか、ね、仏像とかそういうものの像を欲しいとは、あんまり思わないと思うんですけども、今みたいに、娯楽とか、技術が発達した現在、そういう偶像とかはあまり誘惑のもとになりにくいんですけども、当時は、そういうのがなったんですね。そういう娯楽とかね、テレビもないし、またなんかキラキラ光るような、そういうもん、プラスチックとかそういうものはない時代です。ですから金とか銀をかぶせたもの、これはもう、現代の私たちからすれば、ね、もう超近代的なスマートフォンの、さらにバージョンアップしたようなそういう便利なもの、もう、ね、何でもかんでも、あらゆるその世の情報が見れて、もう主の方に、ね、心向けさせる心が一気にもうそれがしないで、もう本当にきらびやかなそういう誘惑になるようなものに、当時は、そういうふうに映ったかもしれないですね。イスラエルの人たちがその、ね、今まで見たこともないような金銀のそういう巧妙な形、それらを見た時、特にカナンの偶像はですね、もう本当に性的にもうあからさまなそういう偶像とかが、たくさんあります。ですからイスラエルの人たちがそれを見た時、そういう誘惑に駆られて、そちらの方の偶像を拝むということ、そういうことがあるんですね。当時はありました。実際にそれで不信仰が実際に入り込みました。でそれで主はですね、その、時2万4000人の人たちが、それによって打ち倒されました。あのコズビの事件です。その時も、ね、偶像あのモアブの女たちがそういう風に誘惑して、またミディアンの女も誘惑して、そういう風にイスラエルを不信仰に導いた。だからそういう風に私たちをですね、神様から引き離して、でそれで、世的な、性的なそういう誘惑、そうしたものに、立ち入らせようとするとき、 私たちはそれを気をつけなくてはなりません。神様からですね、もし引き離そうとするものがあれば、あるいは肉体的な汚れと引きずり込もうとするようなもの、そういう性的な誘惑もありますし、あるいは、お酒とかタバコとかそういう体を害するようなこと、そういったもの、誘惑の元となるものがあるのでしたら、本当にそれを主の御前に持っていって、それで主に取り扱っていただくべきです。それによって私たちが罠にかけられないためですね。実際イスラエルの民は、ここには、意味嫌うべきそういう偶像、そうした金や銀とかそうした聖絶のもの、それを取り入れてはならない、ここで主は命じてるんですけども、でも実際イスラエルの人たちは、といってもヨシア記にですね、アカンという人がいるんですけども、その人はイスラエルの中にその聖絶するべきものを持ち込んでしまって、そしてイスラエル全体を聖絶のものとしてしまいました。ヨシア記の7章にそのことが書いてあるんですけれども、ヨシア記の7章のまず1節、しかしイスラエルの子らは聖絶のもののことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子サブディの子であるカルミの子アカンが聖絶のもののいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。このアカンが取ったものは、それは確か偶像では偶像ではないですね。20節からのところにアカン自身が自分が何をしたのかをヨシアに告白しているところがあるんですが、アカンは言います。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。ここで彼が取ったのは、偶像ではありませんでしたが、しかし聖絶するべきものでした。私たちのうちにあるそのむさぼりの心を引き起こしたんですね、このアカンは。アカンはシヌアルの美しい街灯1枚とあります。シヌアルという地はバビロンです。そしてシヌアルの地に、バベルの塔が建ちました。すなわちシヌアル、それは人間がですね、技術とか、あるいは力を合わせて発展させるその土地、その人間のその技術とか、またあらゆる人間の力を結集した地、それがシヌアルです。そのシヌアルの美しい街灯を、彼は見て、欲しくなったんですね。この欲しくなりという言葉、ヘブライ語で、カウマドという言葉、これは10回の第10回のところに、ですね、10回の第10回は隣人の家を欲してはならない、この欲するという言葉、これがカウマドです。要するに欲しがる、主の、その正当な理由ではなく、むしろ欲望ですね、むさぼりとも訳すことができます、このカーマドという言葉です。からこのむさぼり、これがすなわち、偶像崇拝ですと、新約の方にも書いてありますね。私たちが主を離れた、情欲にあって、そして欲しがること、もちろん正当なものは欲しがっていいんです、でも、主のその道から外れたものは欲しがってはならないんです。汚れた情欲とか、あるいは聖絶するべきもの、偶像とか、そういったものもそうですし、 またあるいは身を滅立ち滅ぼすようなもの、そういった類のものは欲しがってはならないんです。私たちはむしろ何を欲しがるべきか、それは御言葉を欲しがるべきです。また正当にですね、旦那さんとか奥さんとか、そういう、正当に愛するべき人は、それはいいんですけども、ただ私たちが、人妻とか欲しがってはならないものを手に入れようとする、その、欲求、不自然な欲求、それらは実会の方で禁じられている、欲しがってはならない、隣人の家の妻を欲しがってはならない、そういうふうにも書いてあります。ですからこの私たちが祝福された時、特に気をつけるべきことは、ここでは偶像をそれを火で焼き尽くさなくてはならないと書いてありましたけれども、私たちにとっても祝福された時にですね、それまで手に入らなかったものが入るようになる時、特にこういう欲しがること、手に入れてはならぬものを欲しがる、そこに気をつけるべきですね。お金がましくあったら、買えるべき、買えるものも増えていきます。その中には当然買ってはならぬものも出てくるでしょう。ですからそうしたことで私たちは、特に祝福されたり勝利したり、あるいは富が増し加わった時は特に気をつけて、手に入れてはならぬものを手に入れないという、その心備えも今、皆さんはしておくべきです。皆さんが、本当に富が増し加わって、もっと力あるものになるためには、それなりの、たしなみが必要なわけですね。欲しがってはならぬものを、それを、買うことのないその意志力とか、そういったものも、ですから今皆さんは、鍛えられているわけです。イスラエルの民は今この時点ではこのカナンの地に入ろうとしております。でその入る前にモーセはですね、しっかりともう事前に欲しがってはならないもの、偶像を見た場合はどうするべきか、もうしっかりとここで、マニュアル化してるんですね。偶像を見たらすぐに火で、焼き尽くす。偶像があったらそれを壊す。金や銀のかぶせ物があったらそれを欲しがってはならない。そうしたことをしっかりとですね、ここであらかじめ教育してるわけです。イスラエルがもしこれから成功した場合、飛んだ場合、勝利した場合はこれこれのことに気をつけなさいと。ですからここを通ってこそイスラエルは成功があるわけです。皆さんも同じです、皆さんも一気に富が増し加わったり、一気に敵が滅ぼされたりすることを望むかもしれないんですけど、でもちゃんと順序があるわけですね。皆さんの中にそれが整ったら、皆さんの側で準備ができたら、主は、皆さんに与えてくださいます。主はもう今にでも、皆さんに栄光と富を与えてくださる力は当然あるお方ですが、でもあえてそれをなさいません。それは皆さんの側に準備が整うためです。そしてまた、この、獣が一気に増えることのないように、主がご存知の理由があるわけですね。とにかく主は皆さんにとっての最善をご存知です。その主に信頼して日々歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する主よ、今日私たちに必要な言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは何かと一気に勝利したり、敵がいなくなったり、富が一気に増し加わったりということを求めますけれども、私たちの側でまず準備が整えられなくてはなりません。このイスラエルの民は約束の地で暮らすべきたしなみをしっかりとこの荒野でモーセから教えを受けて、そして整えられ教育を受けました。今主よ、あなたが 私たちに教育しておられることを感謝いたします。どうか私たちはその教育過程をしっかりと終えて、本当にあなたからいただいた任されるべきもの、管理するべきものをしっかりと管理し、そしていただくべき祝福を本当に正しくそれを享受することができる私たちでありますように。むさぼったり、手に入れてはならぬものを欲しがったりして、それを書き込んで私たち自身を滅ぼされるべきものにすることがありませんように。アカンはその罪を犯してイスラエルの宿営全体を滅びを招いてしまいました。どうか私たちはこと祝福された時、勝利した時にこそ気をつけて、そうしたことを離れることができますように。このアカンの罪はエリコの大勝利の直後にありました。本当に大勝利の直後こそ私たちは気をつけるべきです。どうかしっかりとこのことを覚えつつ、あなたと共に幸いと勝利の道を歩んでいく私たちでありますように。これから始まる1週間をどうか幸いと祝福で満たしてください。守ってください。今日いただいた全ての恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。